ルボルト。はい、皆さん1週間ぶりのご無沙汰でございます。ヌポルト、この番組は五輪アテネオリンピック
ボロボロ
アテネオリンピックまでですね、不定期、不定期じゃないな、毎週
毎週
やる
気だね、
もうやる気なしだちょっとさっきの年金問題で燃え尽きたかな全力投球でいただきます、はいはい、ちょっとスタミナ切れになってます、うん、ということで、スポーツの話題をお届けする番組でございます。お届けするのはビジェと
みんなの衆でしたね、
ハンスと
ハンスです、
はいはい、
もうボロボロだねみんな意識飛んじゃってるかな、
飛んじゃってるからね、うん、ということで、今週はですね、まあ、このヌーポルトをやってる一番の、
はい、
お目当てというかですね、メインの日本代表の試合が、
うん、ありました、
ありました
31日、
佐賀さんは一人で競艇場に行って悲しい思いをしたというのを、
俺みんな来るもんとばっかり思っててさ、行ったら誰もいないしおかしいなと思ってさ、うん、しょうがないから市長と一緒に座ってたよ
そうか、
話してたらさ、娘連れてってたな、娘と娘の友達を、うん、それで話してたら市長に向かってね、おじさん誰みたいな話いやいやお前やめてくれよ市長に向かってって思うけど、まあいいか市長だしっていろいろ思いながら、
うん、なるほどね、
行きたかったんですけどね、うん、ちょっと家庭ののっぴきならない事情があって、
やっぱ4月の一番月末だからね、いろいろ
年度末、
ね、年度末だからね、あるよ、うん、普通は、
うん、俺だけか暇人は
俺はだからね、もう本当あの藤田のゴールしか見れなかったんだよ、だからそれまであのご自慢の携帯で必死には途中見てたのよ、うん、合間を縫って、うんうんうん、もうそれぐらいだったね、
う
ん、
そうか、
うん、ということで、まあ、それ関連のニュースが確か、うん、は
い、そうですね、いろいろとあります、
はい
はい、まずはそのシンガポール戦なんですけど、うん、これはもう見た限りでは最低の試合でした、は
い、
あんなに入らないって逆に珍しいよね
まあ入らないのがちょっと日本らしいかなって思うんですけど、
うん、いやだけど
入らないっていうよりも、ね、もう攻め、うん、もう攻めていってんのにすんごい、
うん、
イージーなミスで、何、うん、ていうのかな、もう柳沢筆頭に
やっぱりやっぱりだろ、
やっぱり
だからやっぱりだろ、
うん、DJ が見てたらすごいことになってたと思う、協定じゃない見てた
ら、うん、大暴れしてる、
柳沢が大盛況だ柳沢ぶりが柳沢の柳沢ぶりがもうすごかった、
だから今後あのヘナチョコ感のあるやつは柳沢ってる
っていう、柳沢ってるというか、
なんか打つべきとこでキョロキョロキョロキョロキョロなんかしてて、誰かに渡そうみたいな感じで、
打ったら打ってあれとんでもないとこ飛んでっちゃうし、
うまいことディフェンダーに当てるもんだねっていうぐらいあんなに空いてるのにわざわざディフェンダーに当てちゃうんだね君っていう、
前半3本ぐらい打ったんだけど、
うん、その後も相変わらず、うん、目は無表情で半笑いみたいなね、
うん、最低でしたね、
気の毒だね、あんなに、うん、あの運のないやつって珍しいね、
その後に中田がコメントしててゲームの内容が最低で、うん、ゴールのもうかなり近いところまで行くんだけど入らないと、う
ん、なんか
でそれはもう技術の問題じゃないっていうようなこと言ってましたけど、
うん、なんか
言ってました、いやいや私はあの技術の問題だと思いますよ単純に、うん、技術がないんだよもう間違いなく、うん、だからそこは考えないとやっぱいけないね、うん、あのなこれやっぱ今回も今回かなりはっきり露呈されたみたいですね、そのジーコのどうやって攻めるんだ、どうやって守るんだっていうスタイルがない、
スタイルがないし、ベースもないし、
うん
うん、ただなんかヨーロッパに行ってる選手を使う、重視する
っていうの
はない、よくわからない。
だからなんかね、連携プレーが本当に見れなかった感じ、
う
ん、まだ J リーグとか見てた方が気持ちがいいですよ、
ね、
だからボールが
こう流れていかない、うん、
そうなんだろうね。だからその辺のみんなが迷ってどうすればいいのって思った時に一番帰る原点のすごいベーシックな戦術っていうものすら持ち合わせてないっていうところがもうかなり素人目にも新たに、うんうん、あの露呈しちゃったということみたいですね。
そうですね。でですね、やっぱりその試合の翌日に、ジーコをやめろっていう声がいろいろと出てきまして、サッカー協会にジーコに任せていられないとか、これから協会に石を投げに行くとかいうふうな実際に投げたかどうか。
何ジーコの今回の大失敗は何なの。
あ、やっぱりだからその戦術っていうかね、自分の持ってる戦略とかベースとなってるものがないっていうか、
うん、あ、そういうこと。
その海外組を
過信しすぎ。
過信しすぎ、
うんうん、だから前から言ってるけどサッカーっていうのは、うん、選手のいるところにパス出してるように見えるけど、うん、そうではないんですね、うん、選手がそこに動くだろうっていう前提でパス出してそれが合うから人に出してるように見えるけど、うん、前提としてはこの選手はこっちに動くなってみんなが同じ一枚の絵を描くわけですよ、うん、その絵がないわけだよね、うん、そうすると連携プレーっていうのがそのすごい細かな小技っていうか、うん、その半径1メートルぐらいでの連携しかできなくなるんだよね、
はいはい、個人でどうにか持っていこうとしたりで、なんかパス出したなと思ったら誰もいないとこだったりみたいなのが、うんうんうん、そんなばっかりでした。
そうだね。だからそれが多分ね如実に出ててジーコのスタイルっていうのがそういうスタイルだって分かってたっていうのがサントスの起用なんだよ、うん、こいつが今まで一番ひどかったんだよね俺が見た目で。
今回もひどかったっすよ。
そうでしょ、あの一人で抜けない小技を多用するボールを持ちすぎるって一番悪い典型なんだよね、うん、でブラジルのスタイルってでもそういうスタイルなのよ、うん、確かに、はいはい、でもだからジーコってやってきたサッカーって近代サッカーではないからね、うん、その個人技優先の時代のサッカーをやってきている人だから今みたいにその得点をさせないことを前提とするサッカーを知らない人なんだよね。こいつを選んでどうするんだっていうのがやっぱり思うよね。
で、あとシンガポール見てて技術はないけど、うん、いや日本技術その個人個人の技術は日本の方が上だっていうのは分かるんだけど、うん、全体としての迫力があるっていうか、
すごいね、
ゴールに向かっていきますみたいな、
うん、そうそうそう
明確なんですよね、うんうん、すごいと思って
ますよ。
あのサイドチェンジとかもね、うん、しっかりやってたしね、うん、日本なかったでしょ。
さだからサイドチェンジできないもの日本は
広がりすぎてたんじゃないのサイド。そんな感じしなかった。
いやだからサイドチェンジっていうのは一番有効なのはだから前々から言ってるけども、ディフェンダーが両サイドのディフェンダーが後ろから走り込んでいってそこにサイドチェンジして出すっていうのが有効的なんだよね、はいはい、だからディフェンダーが後ろに行ってミッドフィールダーを追い越して出てきたところを、大きなサイドチェンジでそこにパス通すっていうのが一番理想的なんだけど、
うん、マンツーマン
サントスが出てるもんもうだからそれによってサイドチェンジの目もないのよもう。あ出ちゃってるからそこにマークがつくでしょ、
うん、マークついてるから
そうしたらもうサイドチェンジはできないからだからサントスってすごいガンなんだよ、うん、であいつのせいで稲本とかがほんと死んじゃうんだよね、うん、
だからその辺の選手のチョイスがジーコの責任だっていうことだね。
そうだね。
そう、うん、選手のチョイスそれからやっぱりその一つのキャンバスに絵が描けてないっていうのがもう圧倒的だね、うんうん
うん、途中交代の3人は
っていうか後半でようやく出された人たちですよね、うんうん、なかなか出されずに。
いやまあその選手起用が結局当たったんですけど、うん、要はその藤田っていうのはあの場面でシュート決めても地味な男だねっていうのがあの花のなさぶりはすごいなこいつっていうか
本当ね
あれがさ中山決めてたら日本中うわーってなってるはずなんだよ藤田だからあ決めたんすかみたいなそのドン引き感があるじゃん日本中の中に
ああ藤田だったんだみたいなね。
藤田ってね言うことなすことかっこつけるんだけどかっこ悪いんだよあのセンスのなさっていうのは
何歳だかわけわかんない
でしょ若年寄りチックなさ今回藤田思い切って髪も若干脱色したりしてんだよ、うん、それも触れられないみたいなやってますよ
気がつかないよね、うん、
ちょっとなんか増えてんじゃないかって
なんかすっごいその火加減がもういい感じ、
ね、影の薄さってことか
俺はすごい好きなんです
よ。そうみんなね好きって言うんだけど、うん、好きなんだけどねっていうのよ、うん
日本代表するミッドフィールダーなんだよ。ずっと連勝のな、あの、うん、ジュビロで
やってて、
ま、中盤張ってきた選手だから、
うん、32だってね。
そう、いや俺も日本、なんで日本代表に選ばれないんだってずっと思ってた選手なんだよ、この選手。
もっと年に見えるね。漁師に見えるね。
漁師勝つのが若く見えるっていう。
あ、それはある、
ね。すごい落ち着いた感じの、うん、なんだかなっていう、うん、まあその藤田が決めてくれたっていうのがね、うん、大きかったですけど、うんうん、だからもう本当サッカーになってない、正直な話、
うん、1点目もさ、ディフェンダーに当たったからこそ入ったっていう感じで、うん、あのままスルーだったらキーパーに当たってただろうなっていう感じだったよね、う
ん、なんか本当ね、見ててそのなんていうか、日本は攻めてるけど全然入らなくて、うん、ああ何それ何それっていうようなプレーがあって、うんうんうん、気持ちいいぐらい相手のシンガポールがカウンターで来るね。
で少ないチャンスをものにしちゃってるからね。
それがそれこそサッカーじゃないのって思っちゃいますよ。
だからその辺はやっぱ上手い戦術だよね。だから相手がその守り固くしとけば相手がじれて攻めてくるからね、全体的にダーって上がってくるじゃん、うん、特に日本なんかサントスが上がってくるの分かってるから、うん、そこに間ボール出せば通るからね、うん、カウンター出しやすいんですよ、うん、そういう意味でサントスもさらにカーブですね。で、A級シュートは決められない、入らない、うん、最低ですね。
ね、前半のシュートの数が何本ちったっけ。
20って
すごい多かったよね。
多かったね。
あとね、俺これなんか気づいたんですけど、うん、中村俊輔は俺決めたの見たことないんですけど、あのフリーキック等で最近、
うん、中村俊
輔だから
全然ダメです。
フリーキックといえば中村俊輔とかって思ってたけど、うんうん、それはもうかなり遠い話、
遠い話だね。
見たことないです最近。
元気なかったっていうか、やる気あったの、う
ん、分からん。
いや、あのね、どうもいろんなホームページ見ると腰痛めてるみたいなんだよ、
うん、あ、悪いんだ。い
や、もう前からそのね、イタリアセリアでも出場、
うん、多分ヘルニアだと思うんだな、うん、
ヘルニアか。
あのヘルニアの香りが知ったのよ、
うん、辛そうな感じが、
同類の香りが、
もうなった人しか分かんない、うん、ヘルニアですからまともなサッカーできないよ。
できないでしょうね。
どうしてもか、あの痛み止め打っても構うからね。そりゃ無理だよね。だから腰回してやっぱシュート打つからね。さ、無理だ。だからそれ俊輔を選ん呼んだ時点でアウトだよね、
う
ん、
それ使わないという方法もあるわけでしょ、う
んうんうん、全然ありますよ。だからそのネームバリューとかジーコは要はもうそこなんだよ、うん、ジーコの時代がねすごかったのよ、
うん、
黄金のカルテットじゃないで、
黄金のカルテット、
カルテットだっけ、うん、そのソクラテスとかね、いろいろね、すごい選手いたのよ、うん、でそういう時代のサッカーしか知らないんだよこの人は、
うん、だからそうヒーローを作ってそれでやろうと。
そう、その頃のブラジルってやっぱりその調和できてたんだね、すごい選手同士が、うん、っていうのがサッカー全体の流れが、あのなんていうかな、攻撃重視のサッカーだったのよ昔って、
うん、
で今はどういうものかっていうと、セリエ A を代表とするその点を取らせないサッカーっていうね、ディフェンスをきっちりやってそこからだっていう、だからボランチなんての発想はそこから来てるじゃん、うん、中盤の底のやつがカットした瞬間にもう攻撃するんだっていう、そのまずはカットから入っていくんですっていうような発想がジーコの中にないんだよ、
うんうん、そうね、うん、
だからチームのどこでカットをするためにプレスをここのラインでキックするとかっていう決め事もおそらくないはずなんだね、うん、こいつらは、うん、だからその辺が全然なってないね、うん、ひどいもんですよ、は
い、っていうことでね、そのジーコが方向転換してキャバクラ組を戻す、
背に腹は変えられなくなったか、はい、
もうね、
え、
キャバクラパワーだ、
キャバクラパワー、
海外組もキャバクラ行ってこいと、
キャバクラ奨励。
はあはあ、いいね、うん、だからあのぜひあのスタンドの皆さんは一気一気って応援してほしい。
ドンペリ入ります。
飲んで飲んで飲んで一気とか言ってほしいなっていうね、大久保が攻めるときなんかあるので
、
ね、言ってほしいなっていう気はしますね。
大久保キャバクラチームな
んだ。キャバクラ筆頭だから。
あと誰がいるんだっけ。
あと久保、
久保
ね、
久保
達也、
ですよ。
あといろいろ奥とかね、小笠原とか、
おお、あの辺ね、
うんうん、
まあでもさ、ちょっと息抜きにキャバクラ行くべっていうそのセンスはどうかと思うよね。でまた大久保見たら行きそうなんだよあいつが。また
なんかね、
なんかセンスは慣れないスーツを着てい
たそうなんだよ。だから国見高校とかはね、あの高校時代にこう 押さえつけられてるから ね,
ね
俺はね色の濃い感じの原色系なシャツを着てると思うよきっと黒いスーツの下に、
ね、そうだよね、
そんな感じがあるよね、
この前写真出てたけど、
あそうなんですか、
うん、ルイ・ヴィトンのカバン持ってさ、
あなるほど、
なんかカルチェの時計してさ、
ありがちだね、
でもあの顔でしょ
かっこ悪いね
友人縁的な
だからでもまあ真剣にでも監督交代考えないで俺はもう選手のせいじゃないなっていう気は俺はするね、やっぱりシステムで戦っていかないとやっぱ1対1の局面じゃ無理だもんね、マラドーナが11人いれば別だけど、そこのレベルまで行ったら個人技でどうにか打開はできるけどさ、あらだからサントスでも使い方によっちゃいい感じになるはずなんだよ、だからそこはきちんと絵を描いてやんないとね、効果的な、
でも真ん中に入れるようにもメンバー入りすぎるってこと、
いやそういうわけ、サントスってもともとディフェンダーじゃないからね、
うん、でしょ、
うん、その今だから何と言えばいいかな、フォワードっていうのは要は、3割3分3厘でいいんですよ打率的に言うと、
うん、
だから10回打つうち3本シュートが入ればいいって考えていいけど、うんうん、ディフェンダーが上がるときには8割ぐらい打っとかないとダメなんだよ、
なるほどね、
出るときには必ずシュートに行くボールが絡んどくっていう状態で、うんうん、効果的に何回か上がっていくっていうことがすごい重要なんだね、
うん、
だから相手にあ来るかもしれないって思わせるっていうことがすごい重要なんだよ、うんうんうんうん、来ちゃってはダメなんだよ、うん、いるっていうことではダメなんだね、
思った通りだっていうんじゃダメなんだ、
ダメなんだよ、うん、だからそこをきちんと教えてやんないと、
サントスに言葉が通じてないん
だよそれはあるかも
しれない根本的に、誰も伝えられないんだね、それを、
それとやっぱりそれとやっぱりヨーロッパ組を使うのはよした方がいいね、
やめ、そうですね、
このだからいや体調がとか前日に集まるとかって言うんだったらサッカーになんないよね、
その時だけね、うん、帰ってきて使う、
そうそうそう、
だからシンガポールの試合の前日に中田とかも来たり、
そうでしょ、うん、
それでヨーロッパの寒いところから30度
の暑いところに来て時差がある中やって、それでチームの中でもきっと内紛のもとになると思うんだよね、中田の言動とか、あのいやこいつキャプテンになったなとは思うけど、で中田なりにキャプテンのあの行動はしてるけど、
うん、
でも日頃みんなで合宿して練習してて、うん、ポッと来たやつになんだこりゃって言われて、うん、ポッと帰られたらやっぱ頭くるじゃん、
うん、
選手は一生懸命やってるのは間違いないからね、
うん、
でそういう圧力を生むような状態にしてるっていうのもすごい問題だと思うんだよね、
うん、
だから本戦とか勝負がかかった時に長いスパンでヨーロッパ組を読める時には出すけど、
うん、
今みたいな状態の時は中田とか俊介よりはいいチョイスっていくらでもあると思う、
うんうん、一緒に練習を、ね、繰り返して、ね、
繰り返して組織で戦っていくっていうことがすごい重要だから、うん、で予選が 1年あるからね、
うん、
その長丁場か戦っていくっていうのはやっぱり確固たる戦術がないと絶対無理ですよね、うん、
だからジーコ自身が戦術なし個人技だみたいな作戦であるわけかな、
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、だったらもうしょうがないよねこれで。
え、そうなんだよ、
うん、
だから川口がなんでジーコ支持してるかが分かんない、
分かんないね、
うん、
あわけが分かんない、だからまあこのままいったら本当もうダメですね、
ダメですね、
海外でそうやってくれた方がサッカー全体の売り上げっていうか、
うん、
スター性のある人をこう育てた方がみたいなところなのかな、まあ、川口さんとしては。
そうでもない、
そうでもない、
川口さん自体がサッカー知らないからね
そうなのか、
あのボケは、
うん、ボケ、
うん、であの前々から言ってますけど J リーグをあんだけ沈めた A級先輩だからね、
うーん、
川口っていう
ことなのか、
うん、だからダメですよあんなやつがやってたら、
うん、
だから川口がまず辞めることだね、
そうだね、
うん、もうそっからスタートだって俺は逆に思うくらいで、
ジーコより先に
、いやあいつはそもそもだからあのカモジャパンがダメだった時にあいつは更迭されるべき人間だったんだよ、うん、そもそも、うん、それ生き延びちゃったからダメなんだね、
最近はテレビとかメディアには出てこないですけどね、
うん、うん、でしょ、だからダメだね、だ
からこの試合でもね、だから後のコメントで確か試合内容はまあともかく勝ち点3を取ったことが良かったっていう、ただそれだけですよね、ちょっとそれ聞いてやっぱ
ダメだね、
ダメだね
ダメだね、
うん、
そう、
うん、
そ
うか、
だから決断力のない監督に決断力のないサッカー協会のトップがいるから、うん、もう寄り添ダメだよ、もう鋼鉄だよね、うん、シンガポールだよ、ね、FIFA ランキング100何位だよ、
140何位とか、
140位だよ、日本20番台ぐらいですよ、
27とか、
それで 1-0 だよ、それはね負けに等しいっすよ、うん、正直、あそこは首取らないとダメですね、うん、
1-0 じゃん、2-1
21台、うん、そうだ21台、うん、全然話になってない、
うん、
そうなのか、
まあでもあの今回の収穫は藤田が決めたっていう、
そうね、
私としてはちょっとにんまりだった、
はい、ああ、まあ言ってたね藤田だって、
うん、藤田はね、うん、やっぱり花がなかったっていう、うん、あの翌日もやったぜ藤田とか出ないでしょあの絶対他の選手だったら出るんだよ、日本の救世主とかさ、うん、ゴンとかだったら絶対出ないから ね、
出ないね、
藤田はこの地味さ加減がもうサッカー選手らしからぬ感じで、もう競歩の選手みたいな感じ
で
地味だね、
活躍しても、
ね、
一面には
乗らないみたいな、もうすごい選手だなと、
うん、ああそうなんだ、
うん、もう10年に1人ぐらいの逸材なので私は注目してます、
花のなさ、
花のなさね、はい、そんな感じですね、サッカーは、まあ、
その同じ日にですね、うん、韓国の方はもっとひどいこと、
もっとひどかったみたいだね、
FIFA ランキング の、 あの170-180番台のモルジブに引き分けたというデータで、うんうん、
大変
です
ね、どうしたの？どんな内容だったんですかね、
どんな内容っていうか、ですね、これは韓国の新聞なんですけど、うん、これってエイプリルフール用の記事ですよねとか新聞社に、うん、本当によくやりました、これ以上サッカーに関心はありませんとかいうふうな、いろいろとその韓国の国民が皮肉まじりの怒りをぶつけてるということで、
はあ、
引き分けたって
0-0得点入んな
かった0-0、
うん
うん、すごいね、
なんか韓国の選手は試合中正当な判定に対しても抗議し、味方同士で消し版だということで、審判に向かって戒めるような動作を取る選手がいたほど、相手を見下した態度だったということで、一方で戦術とも言えないほどのモルジブの密集守備突破する術を見つけられなかった
で、ね、11人ゴールの前に
立ってた
小学生のサッカーみたいな、
うん、
もうパチンコ状態、
そういやでもねこれでもこれがねちょっとサッカーに対するそのルール改正が必要じゃないかって感じるところは俺そこにあるんだよね、
うん、
そのサッカーのダイナミズムみたいなのが、うん、セリエ A の、 そのディフェンスのサッカーだっていうところがなくなったんだよ、
うんう
ん、その攻めるサッカーっていう、やっぱりそれが美しいじゃない、
うん、
でサッカーってルール上、あれなんだよね、ルールが一番単純のスポーツなんですよ、ルールの数とすれば11ぐらいしかないのかな、
うん、
それぐらいのスポーツなんで、その、うん、逆転がしやすいスポーツなんですよね、
うん、
だから全員が確かに引いて11人が壁作れば守れないことはないのよ、
うんうん、
それで点入れろって言っても無理じゃん、
うん
いつかそういう今のルールのまんまだったらいつかそういうチームが出るんじゃないかなっていう気が、
うん、
俺は逆にするぐらい危機感はあるのよね、うん、だからサッカーのルール改正から考えた方がいいかなと、うん、
はあ、うん、言ってたね10人ディフェンスで1人岡野っていう、
そうそうそう究極の形ですよ
走れみたいな、
そうそうそうそうそういう形に なりかねないからね、
うん、
そうすると一番逆転の可能性があるわけよ、
うん、
そこがすごいサッカーの持つ問題だなって気がするね、うん、近年の、
なるほどね、うん、負けそうになったら一気にそのシフトにしちゃうから体勢を変える、
だからあのバスケットであるようなその3秒ルールとか25秒のバイオレーションだとかっていう、うん、まあ、そこまではないけどもそれに近いルールがないとちょっときついかなって言って、うん、あの守備側にね、
うん、
ちょっとそこれぐらいのルールがないときついかなって、うん、ゴールエリアに入れるのは基本的に10秒だとかっていう形がないと、
うんうん、
サッカー見ててダイナミックなスポーツだって思わなくなっちゃうなっていう危険性は俺持ってると、う
ん
う
ん、ルール数は17ですよってツッコミが入りましたよ、
あ17なんだ、そうか、それでも17だ、
うん、それでも17、
今回みたいなそのランキングの差がすごいあるところになると、うんうん、もう最初から勝てない
引き分け狙い
に、うん、方が多ければもう負けない っていう、うん、
負けない試合をするの、うん、
ことになるもんね、
うん
うん
うん、負けなく引き分けても勝ち点は1だからね、
うんうんうんうん、
そうかそうか、負けるよりマシだよね、
うん
あ
うん、
それがすごい問題になってくると思う。今後これは近年すごい問題になるんじゃないかっていう気はする、
うん
うんうん、だからペレがちょっと昔に提言してたのがあるけどね、スローインやめてキックインにしなさいとか、
あ
そうなってくると全部フリーキックになるじゃん、コーナーに狙うの、そうするとゴールの数が増えるとかっていう全体のこと考えていかないとちょっとまずいかなって俺も思う、
うん
うん、ですね。
ちなみにモルジブっていうのがですね、確かあの、うん、イランと戦ってですね17対0で負けたとかいう風なチームです。で前のあのフランス大会の予選の時が、
うん、
6試合で確か59失点とかいう
大したもんだね。
かわいそう。
で得点なかったっていう、うん、そんなチーム
すごいね、
うん、でも韓国は監督交代だっていう。
そうだろうね、うん、もう間違いないよね、うん、それは。
モルジブにとってはもう最強の作戦だったんだね。
そうだね、
うんうん、でもそれが可能だからね、うん、本当に、
うん、今のルールの中でね、
うん、11人ゴール前に並べといてっていうのは可能だから、
うんうん、でも韓国もやりようがあっただろうにね、それでも。
そうね、まああったら、だから韓国も、うん、
カーッとしちゃったのかな。
日本と同じ状態じゃないの、やっぱり戦術がきちんと示せてないとか、うん、そういう問題ってあるんじゃないかと思うよ。だからどんなすごい選手でも基本的に2対1の状況を作っちゃったら潰せるから、
うん
うん、なるほど。
どんなすごい選手でも、うん、それで止まらないのはジダンぐらいでね、
うん、
よっぽどのことがないから2対1の局面を作っていけば絶対大丈夫ですから、
うんうんうん、
だからそれに立ち向かうにはやっぱり戦術がいるんだね、
うん
うん、ということです。
でもさ、逆に11人後ろに並ばれたらさ、味方もさ、ディフェンスはいらないわけじゃない、
うん、
だから11名前に並べられるわけでしょ、フォワード
を。いやだからそこが思うつもりなんだよ。だからそれで前に出てきたら一発のカウンターで決まっちゃうじゃん、勝負が。だから11人ずっと出てくるでしょ、
うん、
で1人がこそーっと出ていくじゃないですか、
うん、でその人が早いドリブルだったらもう誰も追いつかない
トーンって一発でかいボール出したら終わ
りです。なるほどね、
岡野だったら、
うん、そうですね、そうなっちゃうっていう危険性があるんですね、
うんうん、だからディフェンスも何人か残しておかないとダメってこと。
そうそうそうそうそう、うん、そういうなんか新たなルール改定が必要かなっていう気はします、
うんうんうん、はいはい、ということで、あといろいろと、まあテコンド
ー問題
がですね、結局 JOC の方が、
うん、
ですね、どうにかしようかっていうふうな
言ってるんだ
ね、うん、で一応アテネに生き残された3つの方法があって、まず1つ目がそのテコンドーの両団体の一本化、それとも1つ、2つ目が両団体の解散、それと3つ目が岡本の協会脱退っていうことなんですよ。
協会脱退で個人選手として行かせるっていう、う
ん、その岡本さんが、所属する、全日本協会テコンドー協会を脱退すれば JOC が IOC に個人資格でのエントリーをそのエントリーができるという、まあ、特例措置に委ねるということなんですよ、うん、
ただこの特例措置っていうのは例えばその国が内乱状態で、うん、その団体が存続できないって言った状態の時に個人選手がを出す特別認可を出しましょうっていうルールなんで、
うんうんうん、
テコンドー自体は前回のオリンピックもその状態でやったらしいのね、
うんうん、
そのちょっとあやふやな状態で、
うんうん、
だから多分新書としてはノーって言われる可能性が強いんじゃないかって話もあると。
あ、じゃあその後上の2つか、最初の2つ、
うん、上のその両団その団体の解散とかその2つの団体の一本化っていうのは、
うんうん、
あれどう見ても無理やろうなっていう、
うんうん、なんですかね、あのじいさんたち、
やだ、
地味猛量ですよね、
うん、何解散しないよみたいな何それって感
じ、うん、おっかないですね、
うん、
結局何がしたくてそんななっちゃってるの、利権
分かんないよね、ああなってくると、うん、もうその原因すら分かんないっていう、うん、
ただの意地の張り合い、
そうですよ、
でしょうね、
どくさいな、
うん、
ただここでやっぱり思うのがね、その日本のやっぱりスポーツ産業の立ち遅れっていうか、
うん、
やっぱり前々から言ってますけどスポーツエージェントっていうやつがいないと、
うん、
こういう問題の時にはそのスポーツエージェントが解決していくっていう、その半分脅しにも近いような状態でガンガンやって両協会の間を取っていくっていうことを、その選手についてるエージェントがやっていかないと、 岡本さんがどんなに頑張ってもやっぱ無理ですよ ね、
う
ん、
ね。今はどういう形でそうやって両団体に働きかけてる人がいるのかって考えたら、うん、お父さんとかがいや出ない方がいいと思ったんだけど、
う
ん、
そうで
しょ、って言ってわざわざ行ってたりするじゃないですか、うんうん、誰もやってないんですよね、うん、報道だけはこう加熱しちゃってるけど、
う
ん
う
ん、実際に何か妥協点見つけてとかっていうのは誰も、
うんうん、そうなんだよ、
ね
え、うん、だから最終的に、うん、訴えるよぐらいの感じでエージェントがガンガン交渉していって、うん、やっていくっていう形を取らないと、うんうん、これは解決しないですよ。だから、うん、日本はそういうネゴシエーション、スポーツに関してのネゴシエーションがすごい下手だから、うんうん、あのジャンプにしてもルール変えられたりするわけよ、うんうんう
ん、あ
そういう交渉上手の頭のいいやつらがスポーツ産業にどんどん行かないと、
う
ん、
そうす
ね、どんどんどんどんこんな問題出てきますよ、うん、今後、うん、私はそう思いますね。だから本当そのエージェントとか弁護士の資格持った人がね、うん、間取ってやるぐらいの感じじゃないと何の進展もないよね、これすごい問題だと思います、
うん、でテコンドーもその今年のアテネオリンピックで公式種目から外れる。
あ、そうなの、うん、最後なんだ。
ほー、
うん、
へえ、
なんかその IOC のね、そのいろいろとその種目の中でも、うん、まあなんていうのかな、テレビ的にちょっと
視聴率取れない、
視聴率が取れないとかいう、うん、そういうなのでこうもうこれは、アテネで終わりかなっていうふうな、いうのもあるんですよ。
最後のチャンスだ、
うん、だからテコンドーとかあと柔道とか野球とかソフトボールも、
うんうんうん、危ないの、
危ない、
柔道も危ないの、
柔道も危ない。
あ、そうなんだ、うん、それちょっと寂しいね、
うん
うん、
そうですね、
だからなんでね、うん、だから岡本さんとかを中心に K1 とかがどうにかするんじゃないか
って、ね、うん、K1 とかで格闘技
団体今だったら岡本さんはお金になりそうだっていう気がするもんね、
うんうん、女子の K1、
ああ女子の K1 でもいいし、うんうん、っていう手もあるかなっていう気はちょっとしますね。今でも商品価値上がってるからね、今いい感じだと思うよ。だからこういう時にエージェントがついてるやね、
うん、
岡本さんのところにお金が行く仕組み作れるのやって思うよ、
うん、
なんかあの涙見て目薬の CM とかいいよなとかって思うんだよね俺は、そうなんだよ、そうやってお金にしてやんないとね、うん、あんだけ努力してる人だから、
うんうん、もったいないね、
うん、もったいないっすよ、うん、と思いますよ、
はい、うん、はい、っていうことで、あとそれから先週っていうか、まあ、今週は、うん、メジャーリーグの、
うん、
日本での開催で、
うん、あったっす ね、 ね、松井がホームラン、やっぱメジャーリーグってすごいね、
うん、
あのピッチャーが変だね、
うん、どういう意味、
メジャーのピッチャーの投げ方っておかしいんだよみんな、で球もおかしいよね、
うん、
あの
え
速球なんだけど本当目に見えて変な変化するんだよ、
うん、
カットボールってやつですけど、うん、あのなんだこりゃって思うね、
うん、
ちょっと引くぐらいの感じの変なボールが思ってる選手とはたくさんいるんで、
うんう
ん、それをまたホームランするっていう人たちもすごいなっていう感じが今回見てしまいましたね、
うん
うん
うん、
まあ、松井さんがホームラン打ってくれたのが嬉しかったなという気がしました、うん、
はい、はい、あ、それからまあ、先週言ってましたけど、武蔵とアケボナありましたね。
ありましたね。
なんかよくわけわかんなくて終わってしまった。
あれは何だったんですか。
反則？
うん。
うん。
反則っていうよりもやっぱ思ったね。K1 っていうのはやっぱりその技を楽しむスポーツだったから。
うん。
あけぼのもボムサップも素人なんだよね。パワーはあるけど。
うん。
そんな奴らが戦うっていう姿を別に見たいわけじゃないんだよ。
うん。
だからその技を楽しみたいっていうか、だから大きい相手でもそのアンディ・フグがね、かかと落としで挑んだように、そういうところを見たいんだよね、五をよく十を制すみたいなことだよ、
空手の原点です
よね、そうそうそう、そこが見たいから見てるんで、このままじゃファン離れちゃうなっていう気がこの間見てすごい思いましたね。
悪かったね、でも
悪かったね、
悪いやつだった。誰も止められなかったよね、あのレフリーが止めてるのに
振り下ろし
てガーンと
やってたね、
うん、そうだね、
うん、
悪かったよあの
顔はね。でもあけぼの、あの試合見て思ったけど、あけぼのって総合向きだね、
そうですね。
そう総合格闘技だったら勝てるんじゃないかって気がするけどね、うん、だってあの体重に上から乗っかられたら基本的にはもうどうにもなんないでしょ、うん、シューバーであろうがなんであろうが、うん、
ああなるほどね、
絶対強いと思うんだよ、ボブサップもそういうことでやっぱり総合向きだと思うんだよね、
関節決めようと思って太すぎて入んないとか、
いやだから関節決められたまま持ち上げれるじゃない、あの人たちってたまにいるんだよね、あの、うん、前田明が最後にやったやつ誰だったっけな、あのレスリングのソ連の9連勝がやった相手
カレリン、
はいはい、カレリンか、うん、カレリンなんかはだからあのグッて力入れて何持ち上げられないようにしてる相手を持ち上げるからね、うん、何の防御もできないわけですよ、あけぼのとかだからそのままデーンって乗ったら終わりかなってい
う、もう象に踏みつけられたような感じ、
そうそう、だからもう圧迫みたいな感じでタップとか、うん、最強かもしれないっていう感触はちょっと持って、うん、
それは楽しいかな、
だからててサッカーが俺が岡野を推薦するようになってて、うん、
ちょっと飛び道具的な、邪道
的な、うん、いやでもそれを超えるまた技とか出てくるんじゃないかって気がするんだよ、うん、だからあけぼの総合行った方がいいね、うん、総合行ったら何でも OK なんでしょ、だからあとぶちかまし決めても張り手しても大丈夫だし、
そうか、
うん、絶対総合向きですよ、うんうん、だからプライドの方行った方がいいんじゃないかっていう気はしますね、
う
ん
う
ん、
もうね武蔵俺は見ててね横に動けよっていうのにまっすぐまっすぐ行くんですよバカみたいにね分かんないのかよ相手動けないんだから横に動けよって言うんだけど、うんうん、
あれがもうあの空手家のね、うん、あの状態からボクシングに転換できないっていう典型ですよね、空手って基本的に直線的だもんね、だから一撃必殺が原点だから、うん、一発いいの当てて一発で倒しちゃおうっていうのが原点、うん、根底にあるから、うん、横に動きとか無駄な動きがないんですよ、うんうん、
じりじりじりじりね、
詰めていくっていう動きしかないから、うん、K1 は基本的にやっぱりボクシングに近いスポーツだから、うん、左右にフットワークして相手を散らしてっていう戦い方だからね、うん、それでやっぱアンディ・フグも苦労したもんね、
うんう
ん、
なるほど、
だからアンディ・フグが、強かった時ってやっぱりその空手家のかけらがなくなって、うん、ボクサーとしていい感じになってきたなっていうのに近かったね、
本当にチャンスの時にさっとね、
うん、
あの膝とかをビシッと
ビシッと入れて、うん、それでポンポンって殴ってスッて出ていくみたいなね、うん、そういう戦い方だから K1、うん、だからボクシングとかやっぱキックボクシングの選手の方が強い
ですよね、
うん、そうだね、そういうルールなんだ、
うん、だから空手もやっぱりそういうことを、うん、こうね、制度改革とかその辺も含めて、うん、空手の新しい道って出てくるかもしれない、ね、
うん、グローブがあるからかな、その辺は空手との違いっていうのは、
うん、だからパンチの出し方が違う、一撃必殺だから一発当てて終わりなんだよね、
うん、
その後の防御とかっていう
極真とかでもあのなんていうか殴られ殴られどっちが耐えるかみたいなところもある、うん、あったりするんですよね、うん、胸とか殴らしとけみたいな、それでどんどんどんどんこう詰めていって自分の間合いで、
そう、まあ自分の間合いで一発当てて倒して終わりだっていう、う
ん、なるほど、
ボクシングはそうじゃないから、
うん、当たらないようにこうかわすじゃないですか、うん、そういう感じはあんまりないですね、うん、空手は、うんうん、
イケイケどんどんなんだ、
うん、っていうかだから寸前でかわすっていうよりも受ける感じですよね、うんうん、受け身、
うん、
な感じで受けてそれをどう攻撃に転換するかみたいな、
あの肉を切らせて骨を断つみたいな、
そうそう、そんな感じだから、うん、本当にボクシングみたいにピョンピョンピョンピョン跳ね回るってことはないですね、うん、なかなか、
うんうんうん、だからディフェンスしたい、ボクシングはやっぱりディフェンスしたいなんだよ、
うん、
だから辰吉が弱いよって言い続けるのはディフェンスができないからボクシングでは無理なんですよ、うん、ボクシングでやっぱりディフェンスが上手いやつじゃないと勝てないから、
うんうんうん、
だからその辺の違いはあるね、空手はだから一発を持ってる人が強くなっていく、
うん、ボクシングの場合こう動きで避けるディフェンスじゃないですか、
はいはい、
その痛く当たそのダメージがないようにないようにする、
うん、
空手の場合はもうなんか筋肉つけましょうみたい
なそれは筋肉
殴られても大丈夫にしましょうみたいなそういうところはあるんですよ、うん、だからビール瓶で休み中ずっとすねを叩いてるとか、
うんうんうん、そうだから武道なんだよ、
うん、
スポーツではないんだよ、うんボクシングってリズムのスポーツだから、
うん、
空手は精神のものだから、ね、精神もあるから、
うん、
やっぱり 我慢だっていう、
そうそう、雪の降る中で滝に打たれましょう新年は それで始めましょう的なところが
あるあんまり理にかなってないけどやっちゃえっていうこと
そうそう、いやでもそれはその世界観でいい、うん、いいからね、うん、でもやっぱり他の人たちと戦う時にはやっぱりそれに長けた人たちとやるから、うん、やっぱりそこで制度会館の武蔵とか、うん、まあ、佐竹もそうでした、うん、やっぱ唯一やっぱりアンディ・フグぐらいだったね、うん、空手出身で、
うん、なるほど、
だからあのサムグレコじゃねえや、ブラジルの誰だっけ、
誰だっけ、俺も今思い出せなかったんだけど、人の良さそうな人でしょ、うん、一回チャンピオンになったんじゃない、なれなかったのかな、
極真の世界チャンピオンにはなったんだ、
うんうん、で K-1 では
全然ダメだよね、うん、
全然ダメ、出てきた時はすごかったけど、
フィリオじゃなく
て、いやフィリオ、
フィリオだっけ、
フィリオだ、フランシスコフィリオ、
フィリオだ、あの辺はやっぱ全然ダメですね、うん、あのボクシングができないから、
うん、空手っていう、
空手だから、うん、でも空手がボクシングに勝つっていう瞬間も見たいわけよね、
ああ見たい、
ね、だからその技が見たいのよ、うん、だからでっかいやつらが戦うって姿も見たいわけじゃないんですよ、
ね、そうそうそうそうそう、
ね、そう思うな、う
ん、気持ちいい、本当一撃が見たいんですよね、
そうだね、
K-1 が、
ね、
それこそ極真空手の試合のなんかテレビ中継なんかあるのすごい迫力があるよね、一発当たっても伸びちゃうじゃない、
あそれはあるけど、でも全体的に防御って受けてないですか、
やんないよね、
胸とかで、
みんなだからブドドドドドドってなってるし、
あれ実際に試合に行くとすごいですよ、肉が肉にが肉に当たる音がベシベシベシベシ
痛そうだよね、
下段回し蹴りとかでももうなんてすごい音がします、ミチーみたいな、なんか肉が肉に行ってますみたいな、
だからあのボクシングもね見に行くと全然違うよ、あの音が違うもんね、本当ガツガツって音がするのよ、
だからその下段回し蹴りも基本的には太ももを鍛えましょう、太ももの外側の筋肉を鍛えるスクワットしましょうみたいなところなんですよ、それで打たれても大丈夫、打たれ強くしましょう、
あそういうことか、
そうだね、でもその辺がうまいこと融合してるのはあの中量級のクラスのマサトとかね、
ああそう、
あのあたりはだからある程度精神論とリズメの科学論とっていうのを両立させてるじゃん、うんうん、
へえ、
だからマサトなんかもガンガン蹴りまくるけどそのスポーツ的なエッセンスも混ぜるっていう形でやるから、うん、やっぱり中量級、日本人としては中量級が向いてるのかなと、うん、で見ててやっぱり原点の K-1 の楽しさは今どっちかというと中量級の方にあるかなっていう
ので、ね、そうですね、でも本当はすごいでかい人たちが
そうなんだよ、それをやってたのが面白かったんだね、だからベルナルドみたいに蹴りは出さずにパンチだけで来るのに、
うん、いろんなその個性がある
んですよね、そのアンディフグがカゴトドシって言っても届かないんじゃないのみたいな中でどう戦うのかっていうその技が見たいわけですよね、そこがもう欠落してるので、あの K-1 も早く軌道修正してほしいなっていう、
なんかプロレス的になっちゃったね最近、
そうだね、ほんとちっとも面白いですね、
今回はケボノは蹴りを入れてたよ ね、
あの膝はいい膝持ってましたね、あのラッシュしてガーって詰めて膝がいい感じで入ってたので、
いやただあの体重で片足で自分の体重を支えるのが大変だろうと思ってさ、
だからやっぱ基本的にでもローキックでアウトなパターンでしょうね、ただリーチが長いんでそこまで入り込めないっていう感じはあるけど、
相手はね、
だから動いてチャンスを見つけてローみたいな、で崩していけばよかったんじゃないかなと思うんですけどね、武蔵もね、
そうだね、まあその辺がねちょっとあれだったなという感じで、まあでもどうだろうね、武蔵どうなんですかね、
分かんないね、いやでもとにかく面白くなかった、
そうね、
まあ、曙の圧倒的なパワーも見れなかったし、武蔵の強さも見れなかったし、技も見れなかったから、なんかもう消化不良な感じ、
何って感じ、
だから本当曙を中心として K-1 相撲っていうね、新しいプロジャンル
でね、別のね大相撲のまた別の団体みたいな、
ね、そこでボブサップ対曙とか見たら面白そうじゃないですか、新しいリングである相撲みたいなルールを作って、そしたらもっともっとすごいやつだっていっぱい出てくると思うんだよ、
土俵の、まあ、外に出たら針が出てる
筋肉が
出てる、みたいな、いやそしたらガンガン相撲からも流れていきそうな気がするじゃん、 そっちのが面白いなっていう、
そっちの方が絶対面白い、
気がするよね、そんな感じですな、
と、はい、いうことで、来週がですね、いろいろとありまして4日の日曜日は、F1 の、中東初のバーレーン、
あバーレーン戦があるんだ、
でシューマッハが開幕3連勝を飾るか、
シューマッハが負けませんね、
それからですね、あと さっきも言ってたマサトの試合がある
K1、 あそうなんだ、うん、これ面白いですもんね。
ワールドマックス2004開幕戦、うん、4月7日水曜日。
この中量級ぐらいってすごい選手が出てきそうなんだよね、うん、あのタイのやつらとか半端じゃないもんね。
なんかその中量級ですごいのが出てきてそれが重量級をも倒したら面白い、
ね、面白いね、うん、だから古賀みたいな選手が出てきてこう挑んでいくみたいなのがいいね、うんうん、それじゃあシュラーの時もんだな。はい。
あとアメリカの方でその大リーグが始まる、
メジャーが始まる、
今日もあの、ね、プロ野球のセリーグも始まりましたね、はい、っていうことですね。あとマスターズが
ゴルフか、
うん、マスターズが来週の
金曜日。マルちゃんは出るのか。
マルちゃん出るで
しょう、ね、出るんだ、うん、シード権持ってんだ、うん、今
年は大事です、はい、うん、はい、ということで、
そうですね、来週はだから岡本さん問題も、うんうん、今週決着しなかった分来週、う
ん、まだなんか今月28日までっていう風
に、ね、なるほどね、そうか、なのでまあ今月いっぱいかかるかもしれませんが、うんうんうん、それとまああと他にバレーボールも始まったりするんじゃないですか、
そうですね、近いうちね、オリンピックの最終予選だったかな、う
ん、ただバレーボールがどんどんどんどん色物になっていくので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あのこうなればなるほど衰退するのにって思いながら見てますが、まあ、うん、いいんじゃないですか、うん、はい、
あとあのアディダスのコマーシャルがすごく印象的だったなっていう、
どん
なの
アリ
のアリとアリの親子、
アリと、あ、親子が戦ってんだ、うん、
娘、うん、
あ、あれ娘なんだ、うん、あの合成で、
うん、レイラアリとモハメドアリ、
あ、そういうあれなんだね、うんうんうん、いやこのお姉ちゃんは誰だろうって思って見てたんだ。
いや娘だろ、あ
っ娘かなと思いながら、うん、でも娘はなんか有名なんですか。
娘も
あの今女子のボクシング、
女子のボクシングで負けなしですよね、
うん、なるほどね、はい、アディダスもあの今ナイキでも似たような CM しててね、
うんうんうん、アディダスもだからあのホームページ行ったんですけど、うん、その、うん、モハメド・アリがあの今後の1974年コンゴっていうところであのランニングするところで一緒に走ってるのがジダンとベッカムと、
あああったね、
コマーシャルやってるね、やってるね、
コンゴっていうとキンシャさんの悲劇の時の、うんうん、あそうなんだ、うん、まあ、ボクシング通にはこう忘れられない一戦ですね、キンシャさんの悲劇っていうか、ジョージ・ファーマン、
ジョージ・ファーマン
だからね、王、うん、とかそうです、ね、牧師さん、うん、ジョージ・フォアマンもカムバックするという噂があるので、う
ん、あるね、なんかね、
ちょっと嬉しいなという感じですが、うん、
すごいそれがね CG フルに使ってて、
うん、嬉しいね、そそるね、うんうん、なんかベッカムあたり脇役だよね、
脇役ですね、うん、ベッカムもジダンも、
うんうん、かなり引いてるよね、うんうん、本人かどうかわからないぐらい薄い、うん、
ジダンってサッカーしてないと地味だからね、
地味だね、
だってただのハゲ親父でしょ、
うん、うん、すっごい地味だからね、うん、なんだろうこの人はって思うけど、うん、ドリブルさせるともう宇宙一だもんね、
宇宙なんだ、宇宙に飛んじゃうんだ、
いやもうあの人は別格ですよ、
でもなかなか日本で見れないじゃないですか、
うんね、あの人のドリブルはちょっと異常、うまいもん、うますぎる、うん、ベッカムがいれば11人いても大丈夫だっていう気がするけどね、うん、それぐらいすごい人です、うん、でも地味なのね、うん、まあ、藤田君も次男を目指して
地味に
地味に頑張って
ます、地味、次男は地味だけどそれなりに存在感はあるよ、ね、
次男はね、サッカーではね、
次男は見終わった後も忘れないけど、うん、藤田は
忘れるよね、
ちょっと油断すると忘れちゃう、
似顔絵に描きにくいタイプだよね、あれはね、
特徴ないよね、
もうちょっとなんとかすりゃいいのにね、うん、
だからそれで思い切って脱色してみたんだと思うんだよ今回、
タイムあんまり気がついてないよほとんどの人、きっと
俺ぐらいか、
いやだって俺もう気がつかなかった
から
、
ね、うん、ちょっと茶色でした
空港ではメガネかけてたね、銀縁の
かわいそうだよね涙ぐましいね
どれこれって感じだった空港では
何か、サッカー街でアピールしようと思ったけどそれが逆効果だったっていう、
なんか記憶として蓄積されないんですよねあの人がこの人なんだとかっていうのが連想もできないし、
そう、
そういう意味では柳沢はみんなの記憶に残るね
殺し野郎だった
よ本当にね、
でもあの先週やべっち FC で稲本が言ってましたけどね、うん、あの成田に到着するときはすごいプレッシャーなんだって、
なんでだろう、
あの中田 が、うん、中田がすごい格好してくるじゃん、うん、もうファッションショーみたいな扱いじゃん、うん、だから帰るときすごい動揺するっていうか稲本何着て帰るかなって思うって言ってたね、
ジャージじゃまずいから着て帰る服を買いに行くみたいな、
そうそうそうそう、 だから2回同じ服を着ていけねえなとかあるんだってやっぱりプレッシャーがすごいそれはすごいプレッシャーですよって言ってたなるほどと思った、
ね、試合よりもプレッシャーだ
ったりするすごいプレッシャーなんだって帰ってくると
中田の弊害
そうそうそう中田ってすっごいかっこよく帰ってくるじゃん、うんね、あれでもうみんなそんな騒ぎだから、うん、すっごいプレッシャーですって言ってた、うん
そんなことがあんだね、
う
ん、
まあそこでいつか藤田が目立つようにクリラジでは藤田を応援しています。
はいはいはい、ということで、お送りしたのはハンスと
BJでございました、はい、また来週です、
はい